今の御所はですね、カラスの黒いのも、サギの白いのも、皆、戦後の家であると。ね。それをだ、ね。下道のものは、これは自然に黒くなったんだと。自然に白いのだと。こういうが、それは大きな間違いである、こういうんです。ね。あんた方が、この中で奥さんもお持ちの方もあるし、あるいは旦那様もお持ちの方もあろうとも、男ばかりいるわけなら、女の運動をさせば景気良くなるけど、両方いるからうまくやれるってことは。そうでしょ。女房の奥させば女の死は起こるし、男の奥させば女の男のが起こるのかな。そうすると僕は、もう両方にうまく言わなきゃならんからね。へえなんて言うてね。そうすると、悪い亭主を持った女房の方の身になってみれば、亭主が悪い悪いとこう言うですよ。また、悪い女房を持った者は、うちの女房が悪い悪いとこう言うですよ。いや、考えてごらんなさい。ね、そんな悪い加賀もらわなきゃならんかったら自分の宿命ってことを考えてみなさい。そんなおかしな亭主を持った格が悪いんだ、それね。何にも亭主に罪はなし、女房には罪がない。そういうものを持ったやつの罪なんだよ。どうだろうね。そうなると世の中は喧嘩なんてものありません。ああ、こういう女房を持ったのかと、顔をしみじみ見て。いや、結構な女房をもらったもんだと思えば、南妙法蓮華経と言わざるを得なかった。女房の方になってみれば、この亭主、稼い金で金を持ってくれ、飲んでばかり言ってね。ああして、女にちょっかいばかけてやって、ろくな亭主じゃねえと思った。こういうのわしはもらわんかならん、宿命かと。南妙法蓮華経。夫婦喧嘩なんかありませんよ。今日から帰ったらしていけませんよ。お前をもらわなきゃならん、わしが。宿命だ。カラスの黒いのも、サギのも、白いのも。戦後の家になるべしと。こういった話は来るのかわかる。わかんないか、また。ね、そこで、それを助けようと思ってね。ね、女房よ、お前はいかん。お前は方々だからそういうことになった。真珠をちゃんとして、立派な女房になりなさい。こう言ってごらんなさい。その時には、今のこういう、方々を助けんと思うて言うのに関わらず、相手はね、うわぁかかってくるよ。いやぁ、やってくれなさい。引っかかるだって僕の罪じゃありませんよ。お前がそういう女房を持ったわしの罪は罪だと。だから、お前はそれ、みんな方々からそういう悪い女房になってるんだから、ちゃんと信じて、あんた立派になりなさい。言った途端にぶん殴られちゃって、それで、金だら頭抜けて、ちゃんと言うやつ。女房に擦り込み渡したりさあ、始めるがよく、今日攻撃的なんだ。これ言わなきゃいけないぞ。ね。それを助けんと思うて、大商人様が、お前らみんな方々だ。方々だから不幸になってるならやめろ。こう言ったら相手が怒ると今、こういうふうにやる。ね。ただも、大阪へ来て、阿弥陀経をやったり、あるいは天理経をやったり、みんなするのはみんな、不幸の原因であるからそういうものやめろ。アンチシアロも、こっちの宗教を潰しに行けやがる。そして僕を殴ろうとするんですね。まだそんなやつ来ません。殴られそうだったら逃げる。大丈夫だ。安心したもん。ここまた面白いこと、大丈夫ですよ、おっしゃってます。ね、天台宗だって真言宗で悪いんですよ。それを自分が語るとである。真言宗も天台宗も助けるのは日蓮だとおっしゃる。どういうわけですか、ね、それは天台宗は少なくても文上では法華経宗です。文上では法華経宗、ね、真言宗も本大乗経の字では高い経文です。阿弥陀経などと比べ物にならない。言ってこで語るのだと申し上げましてらっしゃる。では次。
本年の月16日17日に佐渡の国の念仏者ら通訳に印象坊と申すは、
が巻くの印象棒の木で言うのには、何も法然上人は法華経をやるなって言ったじゃない。法華経もやっていいけども、何枚だ何枚だってようやれ。そうすれば大往生疑いなしと広報年は言うた。ところが天台宗の坊さんたちが、この里に流されてきた連中が言うには、あれもっともだと。ね、法然の言うことはもっともだとこう言う。これはあんたどう破るんだと、日蓮大将に受けたまったと今は聞いてる。これは楽なんだ。ね、あんた方は今まで何日やっとったか知りませんけども、ここに来てわしの講義を聞けば、生まれた時から何名俺がやったような顔して座ってるけども。本当に。今まで天地教だとか、あるいは霊友会だとか、あるいは物理宗だとか、あるいは何枚だ何枚だやっとったんだろう。ね、それをやっててもいい。ね、先祖伝代のはやっててもいいから、これ、ご本尊を受けて拝んだらどうだと、こう言うなら誰だ。で、反対しないんです。ね、法然のやり方はそれなんです。ね、今までのものはそれでいいと。お経をやりたければお経を読んでもよかろう。記号を読みたければ記号を読んでもよかろう。ただ、何枚だ何枚だと言いたいですが、ここら工場間違いないんだ、こっちでやんなさい。これやる。あんただって楽でしょ。だから、権尊様に孤独がある。だから、権尊様は受けて拝みなさい。神棚も外すことはいらん。ねえ。だからまた、先祖伝来の阿弥陀経もやってていいと。だ、何名俺が別に一枚加えればいいんだって言うなら、あんた方、尺幅楽ですよ。それを法然がやった。大聖人様は絶対いかん。全部捨てなきゃいかん。そりゃそうでしょう。法水社廟、いいかいいかのご教会、ね。日光聖人様、法水社廟。この水というものは綺麗なもんです。いつでも言うことないこと言う。ここへですね、この綺麗な水ですよ。ここへですね、今は日差しの神山って言われてます。ね。ここへです。ね。こう神山入れて飲みなさいって誰でも飲むけども、これうんちだとするんだよ。これちっちゃいんだよ。いいじゃない、一粒くらい入ったって、何もやったら汚くてないで、ちょっと一粒だから飲みますか、あんたと。ね。うんちが一粒入ってたらいいよ。あれば、ね、香りがいいから飲もうなんて、そういうわけにいかないでよ。うんちですよ。それと同じに、仏法というものは正常にして、最も清からある。そこに一粒入れてどうだって言ったら無理でしょ。だから、日蓮聖宗においては絶対にうんちやそういうものを鍛えるのやめろ。正常なら法水だけでいけ。絶対に、そんな間違いなんか起こらん。人生は幸福になるとこなんですよ。法然のやり方のはインチキですよ。今の霊友会や仏寿衆のやり方と同じやり方です。だから念仏衆なんてダメなのやつだって言った。最初からうんこ入ってたから。それもう一遍入れるんだから。やめろ。鎌倉の念仏衆あたりならば、まだ議論が立つ。里行きて二条坊あたりの意見では、全然用いることはない。そんなこと言ったってわからん。全然ダメな方法だと。里あたりの坊主の意見は。これは、同じことだ、情勢も大阪に来てはしいです。今日も幹部の一来たら言った。霊友会であると物理衆であるとね、一周こぞって僕に議論してくるってのは、受けてやろう。堂々と受けてやろう。仏教の具の字もわかるから。ね、あの奴ら、天が二つだね。それくらいしかわからんのだから。それが聞いて君ら釈尊さんが連れてきた。本部で面接を昨日やってみた。大阪のやつ生意気だぞ。ね、一体に、東京から幹部が、どれくらい知ってるのか試してみてやろうってやつ言ったんですよ。そばが怒ったの。やめろ。仏教の話やめろ。わーいの仏教を試すなら生意気地獄ですよね。そんなことはやめた方がいい。お麩を試すならね、これは豆腐と麩は同じようだから、 そりゃお伝屋行ってやった方がいい。まあ、あの前行ってきて三千貫だぞ。ましてや佐渡行ってね、佐渡の坊主が大乗人座の仏教と昨日ずら煙ですよ。ね、だから、墓なし、墓なしとしてる。こいつは、わずかだけど、気をつけてみなさいよ。
いよいよ日蓮が天上根性戦術の方法を恐ろしかかりけるものの弟子となりけん、かかる国に生まれけん、いかになる弟子とも覚えず。
大聖人様の仰せには、こういうバカな奴の弟子になったのは恥ずかしい。こういう国に生まれたのは恨めしい。恥じにするに方法があったとおっしゃる。これはね、やんないんです、大聖人様としては。なぜかならば、方法のものだけの国に生まれてきて、そして方法を表として方法のものを救うんですから。ね、ですから、絶対に大聖人様としてはこう仰せ遊ばず以外じゃない。ご自分の方法を仕立てて、そして一切を救おうというんです。昨日、おとといもこの公開で集まった方は私の言うことを聞いてくださったと思うけど、会長なんて言うと私のことですよ、会長。偉い人だと思うの。偉いわけがないじゃないの。君らと同じ七夜変えた覚えが僕はあるんだよ。こんな中で七夜変えらない人があったら、よっぽどぶんずるせえいい子だぞ、いい。喜ぶな。手形の不当たりなんて明日は僕は名人であったんだから。ね、そんな、人間がだ、ね、かくも幸せになったということはゴンドンのおかげでしょうか、ね。そういうことをやってこなければ会長になれない。ね、会長だって言ったらさ、生き仏様だとか生き如来様だとかさ、ね、教授様だとか僕のことをバーしてる。な、俺は片尾じゃないんだから、仏や神様はないやしねえぞ。片尾じゃないんだから、僕は。立派なポンプなんだから。この勢い。ね、君らもね、地区長になったり、班長になったり、組長になったり、ね、偉そうな顔しちゃダメ。ああ、ええわ、立派なポンプだ、ね。立派なポンプでなければ、末法はダメなんだよ。生き如来様との、今に地霊様になるやつの顔を見たいと思ってんだよ。いたら連れて行こいって脅かしてるから。大聖人様が今生まれてこなければ大聖人様の仏法ができないようなね、ヘマな仏法を作ってありません。日蓮大聖人っていう女前の御方はただ一人、ね、ただ一人日本の国を生まれ遊ばし、我々にご本尊様というのは下して、さあこのご本尊を拝め、このご本尊を拝んだら必ず幸せになる、お断言なさい。だから我々はその通りやってる。そのやり方を教える場合は先生なんだ。だから僕は偉いんじゃねえ。今度は拝めって言うよ。尺服なんて簡単なもんだよ。君ら尺服が面倒だ面倒だ、ぐずぐず言うけどね。今度は拝め、もう尺服なんだ。それは言えねえ、これ。これ尺服面倒だ面倒だ、バカだ。今度は様を偉いんだ、今度は拝めなさい。この今度は拝めば幸せになります。それわかんない、相手が。わかんないから、拝みなさい、拝みなさい、拝みなさい。こう言ってるわけよ、釈迦なんだよ。何も、ご本座持たせなくてもいいんですよ。そう言っておればいい。これは、随力、演説のことと、下行でもいい。また、五戒三章に二十六箇条の置き踏みには、ね、随力、普通のこととおっしゃるそうだな。そうな、簡単な。まあまだこっちのこの経も御所は面白いんだから、
発内音響に曰く、前来し過去に無料の所在指示の悪号を作らぬ、このもろもろの財宝あるいは教育知られ、あるいは行上修理いるくたらず。
ちょっと待って、もう読んだ場だけであんた方は分からんだかもしれませんから、最初から言います。最初、
あるいは教育知られ。
教育っていうのはね、これはその人にバカにされることです。次。
あるいは行上修理。
さあ、顔つき悪いですよ。人相の悪いやつもある。次は。
衣服足らず。
着物はないってね、大葉なんかないやつはよくこう読んでくれる。
恩敷き所と。
食い物は悪いで、粗末なんだよ。朝はお身をつきいっぱいだよ。 本日そうそうなんだ。
財を求めてりやらず。
金を惜しまってもさっぱり入ってこないでんだ。これは胸に当たるね。
金銭の家および邪険の家に生まれ。
金銭の家に生まれ。もともと親父は金が何にもないけど生まれんだって。それから、その次は邪険の家は方々の家に生まれ。みんな方々の家に生まれてるんだ、君ら。
あるいは大難に遭う。
大難に遭うということは、牢に引っ張られることだよ。八つあるぞ、八つ。これ八つですか、感じですか。
また曰く、および世の知事の人間の苦を現世に張るくるくるは、これ御法の孤独力によるゆえない。
これがね、軽く受けって、ここまでになるか。何名を法令行きを唱えてるから軽く受ける。この腕一本 取ったら、ね、お前の罪を許してやるという時に、この御恩蔵様はんとこの小指一本で済む。ところが我々というものは代表の深いもんで、この小指一本取られると怒っちゃう。何名法令行きで小指取られちゃう。本当はここ取られる。それを小指一本で済ましてる。そういうふうなことが今の言葉です。
この経文は日蓮が見なくばほとんど仏の門となりぬべし。
この罪を自分の身で禁じなければ世の中の大事この仏様の仰せになったことはみんな小言となるであろうか。わしが一心でもこれが結論後ですよ。結論後ですよ。
一にはあるいは教育せられ、二にはあるいは行情修る、三にはエルブストク、四には恩敷所と、五には財を求むるに利あらず、六には新鮮の家、七にはおよび邪険の家、八にはあるいは大難にあうとうんぬ。この八句はただ日蓮一人が身にかんぜり。
これは八大音経にある経文でありまして、この八つの罪が大聖人様が一心にお受けになったというんです。なぜ受けたかという意味が次にあるんです。
高山に登るには必ず下り、我人を軽しめば帰って我に人に教えてあれん。
ちょっと待ってください。これは大事なところだよ、ね、高山に登る者は必ず降りなきゃならんと、これは決まったことですね。芋を振ったら必ず火が出ると決まったこと。君ら喜ぶけど、今食ってみたら大変やで。それは軽くでないだからね。そんなお客さん来た時に、病院なんて女の人が出したら格好悪い。そん時はスーッとかすんでるだけ。これ、ご法の孤独力やろ。ね。手の出方が音がスーッとしてくる。高山に登ったものは必ず下らなきゃな。芋を食ったものは必ず火を絶えなきゃな。これは仏法にあらずとも人生の通り。さあその次ね、今度大事だよ。人を癒しんだやつだ、ね、必ず人に癒しまれ。よく見てごらん、ね、人の悪口ばっかり言うやつがいるんだよ。そういうやつきっと人の悪口ばっかり言われてる。人を下げる。あんな人なんだ、ろくな羽織も着ていない。いい羽織してるとこ、なんであんな羽織だけ借金してきてやる。なんでもしてるとこ、孫だとこう言いたくなる。そうした感じが言われてること気がつかない。だから前世でやったことを今世でこうなると言ってるんですよ。まあ現世のこと言ってるんじゃないですか。前世でそういうことをやってきたら現世、今世でそう言われる。だんだんこれ今解いていくんですね。
行情三号を起こしれば修理の報いを得。
そう。前の世でね、きれいな立派な人を見てた。ああ、ね、大体いい顔。皆さんは美人だと思うけど、鼻が低いじゃありませんか。ねえ、何やんな、立派な人だって、テープで太ってやるんじゃない。何やんな、だよ、まあ、借金しなくてやんないか。単音の人を笑えば、必ず自分が汚い顔に生まれるぞ。そうだ、今日帰って鏡を見た。いやー、どんな人悪く言ってるのかなと思ってね。人相の悪いやつはみんな前のようでね、その人相のいい人を憎んだ罪だってさ。鏡 組んだったとか大阪でずいぶん鏡が売れるかもしれない、ほんま。
人の一夫御時を迎えば必ず泣きとなる、
うん、人のね、衣服や食べ物を奪えば根性では貧乏だそうだ。前の世でね、人の着物や金を取ったやつはこの世で貧乏だそうだ。これしょっちゅう思うと、こんな相当前線泥棒が入ってるらしい。財布に金がないやつは前の世でよっぽどこれやったんだ。そう、僕が言ったら、今週大丈夫なおっしゃってるよね。文句あったら大丈夫なの言ってくれよ。
自戒損気を洗えば貧賤の家に生ず。
これは困るぞ。自戒損気を洗えば必ず貧乏人の家に生まれるぞ、ね、本当に仏法を行じているものを憎んだり笑ったりじゃ貧乏人に生まれるそうだよ。貧乏のうちに。さあ気をつけ考えてみたまえ。さあその時。
商法の家をそしれば邪険の家に生ず。
誰もこう隣するうちのことを悪く言ってりゃ必ずまたこの邪険のうちに生まれる。
前回を笑えば国土の民となり大難に遭う。
ここだ。だから坊さんの悪口言っちゃいかんぞ、人口。前回と申しましても、今、日本の国で前回という会はですね、南明法蓮経を唱えている人しか前回はない。その人を笑えば、あるいは憎めば、ね、必ず国土の民で、ここの条件が面白いですね。これは民法にも通じ、刑法にも通じるところでありますが、国土のためにならなければ大難に遭いようがない。国家というもののない時に生まれた時に、刑法上罪を受けるわけがない。刑法のある国ってね、大難に遭うというのは牢に引っ張られることだ。それは、だから坊さんの悪口を言うてはいかん。私が言う、ね、坊主、ね、南明法蓮経、僕言ったね説明だしはね、お山の坊主はろくでもない坊主たくさんいるよ。いるけども言っても大難に合わないように維持になって言わなきゃな。なんだあの坊主なんて、なぜあんまり言うなよ。大難に合うなんて毛が引っ張られて、その罪を作るから言うてはいかん、坊さんのことは。言わないとあの野郎とも罪乗りやがってね、アジャリ様だとかさ、ご承認様だ。何がアジャリだ、ご承認ね。顔見たってアジャリ見て、死なじゃりだよ。言うなよ、あんなこと。アジャリなんていうのはもったいないですよ。死なじゃりみたいな顔しやがってさ。それで大筋ばっかり落ちそうな顔をしてさ、それで ご承認様だ、アジャリ様だ、何言ってやる、ごめんけど、それ言うというと、おい、牢に引っ張っていかれる、今度罪を作っていくんだよ。だから言うようになってんだ。アジャリでも砂ジャリでもいいから。ね、だから玉置みたいに、このシャリばかりやってるとか、何シャリって言ってもいいけど、シャリって知ってる？お寿司に行こう。ちょっとシャリを余計にしてくんないから、このシャリならアジャリと違うからいいし、なんぼ悪く言ってもいいけども、本当の坊さんなんか前回を笑えば国土の民だって大難に遭うから、はずない音響じゃん。その大難に大丈夫に黙ってらっしゃる。さあ、なんで我が輩が大難に遭ったかと大丈夫に出すんじゃおく。